今日はイザヤ書の23章です。このところにはツロについての予言が記されてあります。一節にツロについての宣告、タルシシュの船を泣き叫べという言葉が出てありますけれども、タルシシュの船、このタルシシュっていうのは地名であり、おそらくはスペインの一つの町を指していると考えられます。そしてこの通路からタルシシュ向きの船が出ていき、途中3節にナイルの借り入れがお前の収穫となりというように、また非常に栄えていたエジプトへも寄って、そしてこの海外貿易で非常に栄えた町であったわけです。2節のところには、海を渡るシドンの商人はお前を富ませたとあるわけですけれども、このツロ、そしてまたシドン、フェニキアの国のこの海上貿易で栄えた大きな町であったわけです。しかしこのツロもこの滅びを免れない。そしてそのことは、実は8節のところに、誰が王冠を抱くツロに対してこれを測ったのか、その証人は君主たちで、その貿易商は地で最も尊ばれていたのに、貿易で栄え、まさにこの王冠をかむるようなツロに対してそれが滅びに至る。なぜか、9節のところに、万軍の主がそれを測り、すべての麗しい誇りを汚して、地で最も尊ばれているものを皆癒しめられた。なぜそのようなことが起こるのか。実はこのツロ、またシドンは、この海外貿易で交流が盛んになるということは、いろんな国の文化、そしてまたそこには偶像礼拝、そうしたものがもういっぱいもたらされたということであるわけです。聖書で有名なことは、北イスラエル王のアハブがこの妃をツロから迎える、そして偶像礼拝が北イスラエル王国にもたらされてしまったということがあったわけです。そしてそれは神様の最も嫌われるべきことで、あったわけですが、万軍の主がそれを計り、すべての麗しい誇りを汚して、地で最も尊ばれているものを皆癒しめられた。そのことによって、このツロ、またシドンは、この北からの大国によって、同じように滅ぼされていくということになってしまったわけです。11節を見ると、主は御手を海の上に伸ばし、王国を震わせた。主はカナンについて命令を下し、その砦を滅ぼし尽くしたとあるように、もうその辺一帯は滅ぼされていく。さらに12節のところに、そして言われた、もう二度と喜び踊るな、虐げられた乙女娘シドンよ、立ってキテムに渡れ、そこでもお前は休めない。他のところに行ったとしても休むことはできない。もう完全に滅ぼされていくというようなことが語られているわけです。しかし不思議なことは、この15節以降のことであるわけです。15節に、その日になるとツロは70年の間忘れられる。一人の王の生涯ほどの期間である。70年が終わるとツロは遊女の歌のようになるというふうに、またこの70年の時がこの過ぎていく時に不思議なことが起こってくるわけです。17節に、70年の終わりに主はツロを顧みられるとですね、本当にこの偶像礼拝、そして陰行にふけるそのツロを、なんと神様は顧みられる。 そしてそれだけではなくて、18節のところに、その儲け、遊女の報酬は主の聖なるものとなると出てくるわけです。鶴はまたこの顧みにあって再び、この利益を生むものとなっていくわけなんですけれども、しかしそれがなぜ主の聖なるものとなるのか、それは18節の終わりのところに、主の前に住む者たちが食べて満ちたり、上等の衣服を着るためのものとなるからだと。まあ、その報酬は主自身に捧げられるというよりは、この主の前に住む者たちの食べ物や衣服になる。もうそこで必要とされている者たちに、その報酬が分け与えられるということであるわけです。もうかつては陰頭のために、自分自身のもう勝手な欲望のために用いられたものが、住む者たちの食べ物やそしてまた衣服となっていく。これは非常に不思議なことであるわけです。おそらくこのことはまだこの予言は成就はしていないであろう。いずれの時にかまたこういうことが起こってくる。これがどういうことであるのかということは具体的に定かなことではないわけなんですけれども、このようなことをも神様はなされる。もちろん私たちもかつては滅びに向かっていたものであったわけですけれども、誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなったのであるというように、私たちも変えられることができるわけですし、そしてまたかつては役に立たない、それどころか捨てられるべきものであったものが、この神様の憐れみ、顧みをいただいて、そして新たに主に用いられるものとさせていただくことができる。私たちもまた主の憐れみ、その顧みをいただいて、主に役立つものとさせていただきたいと思います。